皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。今年も夏が近づいてきました。今週の土曜日には夏至を迎えます。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、先週もあなたの憐れみと恵みを豊かにいただきました。感謝いたします。この新たな週を迎えて、この朝もあなたの語りかけに聞いてまいります。どうぞ私たちの心に語りかけてくださり、御言葉の恵みを豊かに注いでください。御言葉に力をいただいて一週間を歩み出してまいります。どうぞこのひとときを最後まで助け導いてください。御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はマルコの福音書8章に入ります。今日の箇所にはパンが出てきます。パンは人が生きていくために必要な食べ物、糧を意味しています。人はパンがないと生きていけません。今日本でもお米が話題になっています。値段が去年の倍ぐらいに跳ね上がっているようですね。主食が手に入らなくなると困ります。しかしイエス様は、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると言われました。肉の糧としてのパンはもちろん大事ですが、その他に人を生かすために必要なものがあると言うんです。今日のところでイエス様はそのことを具体的に教えているように思います。それはどういうことでしょうか。先週まで7章の後半のところから2回にわたってイエス様が異邦人の地で癒しと御業を行った出来事に目を留めました。ガリレア湖の北の方にあるツロの地方では、一人の女性に出会い、悪霊に疲れていた彼女の幼い娘さんから悪霊を追い出しました。またガリレア湖の南側のデカポリスの地方の町では、耳が聞こえず口の聞けない聾話の男性を丁寧に取り扱って癒しました。イエス様は娘のために必死に助けを求めた女性や、ロワの男性をイエスのもとに連れてきた人たちの思いに応えて、それぞれにふさわしいやり方で取り扱いをされました。その後もイエスはしばらく異邦人の地であるデカポリスの地方にとどまっていたようです。今日は8章の1節から21節のところから開きましたが、ここには一連の3つの出来事が記されています。それぞれパンと関係のある出来事です。まず1節から10節には、デカポリスの地でイエスのもとに集まった4000人の群衆にパンを食べさせるという出来事が描かれています。イエスは集まった群衆を見てかわいそうに思い、弟子たちに、彼らは3日間私と共にいて食べるものを持っていないのですと言って、人々に食べさせるようにと促しました。それに対して弟子たちは4節で、こんな人里離れたところでどうやってパンを手に入れることができるでしょう、それは無理です、というような答えをしています。実はこれと全く同じような状況が以前にもありました。6章にある5000人の給食の出来事ですね。あの時はイエスが5つのパンと2匹の魚を祝福して、そこにいて全員のお腹を満たして、さらに 12のカゴいっぱいにパンが余りました。今回の場合は少し違っておりまして、7つのパンと少しの小魚から4000人が食べて、余ったパンは7つのカゴになったとなっています。場所と数は微妙に違いますが、ほぼ同じようなことがなされています。ではこの同じような2つの出来事がなぜ6章と8章それぞれに記されているのでしょうか。内容としては5000人の給食だけでも十分なような気もしますが、あえて意味があってイエス様はこの宮沢をなされたのかなと思います。まず考えられることは、イエスがこの地の人々のことをもイスラエルの人たちと同じようにかわいそうに思われたということです。イエスに助けを求めて集まった人たちをユダヤ人も異邦人も分け隔てなく哀れに思われて、同じように取り扱ってくださったということではないでしょうか。そしてそこにいた全員のお腹を満たすという奇跡を行われました。またもう一つ理由があったと思います。それは弟子たちのためにです。同じ奇跡を繰り返し示すことで、イエスの弟子たちにご自分がメシア、救い主であることを分からせようとされたのかなと思います。群衆を前にしてイエスが、彼らは食べるものを持っていないのですと言われたとき、弟子たちはあの5000人の給食を思い出すべきでした。イエス様はそう期待されたと思います。ところが弟子たちはそれは無理ですと前回と同じように答えました。彼らはイエスが5つのパンと2匹の魚を祝福して増やして全員に食べさせたことをすっかり忘れて、パンがないという目の前の現実しか見ていませんでした。つまり弟子たちは未だにイエスが神ご自身メシアであることが分かっていなかったということです。イエスはそんな弟子たちに再びパンを裂いて渡して群衆に配らせました。イエス様はこのことを通して繰り返し弟子たちにご自分が誰かを示そうとされたのではないでしょうか。この4000人の給食にはそんな意味が表されているように思います。さて次に11節から12節のところに目を留めたいと思います。その後イエスは弟子たちと船に乗ってダルマヌタ地方に行かれました。10節にあります。そこはガリラヤ湖の西側の地域でガリラヤ地方に入ります。つまりユダヤ人の地に戻ってきたということですね。するとそこにパリサイ人たちがやってきてイエスと議論を始めました。11節と12節をお読みします。するとパリサイ人たちがやってきてイエスと議論を始めた。彼らは天からの印を求めイエスを試みようとしたのである。イエスは心の中で深くため息をついてこう言われた。この時代はなぜ印を求めるのか。誠にあなた方に言います、今の時代にはどんな印も与えられません。彼らはイエスに天からの印を求めたとあります。印とは証拠としての奇跡という意味です。彼らはイエスに自分が聖書に昔から予言されてきたキリストメシアであることを証明できるような奇跡を行ってみせよと求めました。そうすればあなたがキリストであることを信じよう と言ってイエスを試したということです。でもどうでしょう。イエスはこれまでも多くの奇跡を行ってきました。病の人々を癒し、悪霊を追い出し、5000人の人々にパンを与えることもしてきました。彼らはそのことを聞いて知っていたはずです。それでも一向にイエスをメシアだと信じようとはしませんでした。どうして信じることができなかったのでしょうか？彼らの中にイエスはキリストではないという先入観があったからです。イエスはパリサイ人たちの間違った信仰を痛烈に批判しました。彼らは律法を忠実に守り行うことで外側だけきれいに見せているが、心の内側には偽善があり、汚いもので満ちていると言われました。そんなイエスのことを彼らはますます憎み、邪魔な存在と見るようになりました。ですから、イエス様がどんな奇跡を行って見せたとしても、それは悪霊の仕業だとかいろんな理由をつけて、決して信じようとはしなかったはずです。イエス様はそんな彼らの心もすべてわかっておられました。12節にイエスが心の中で深くため息をついてとあります。ちょっと興味深い表現だなと思いました。これはご自分の霊においてうめいたとも訳されます。彼らの心が固く閉ざされていることを憐れまれたということなのかなと思います。そして、今の時代にはどんな印も与えられませんと言われました。これは、どんな奇跡を行ったとしても、彼らは決して信じようとしないということを意味していたと思います。彼らは、心の目と耳が塞がれていて、イエスを見ても、イエスの言葉を聞いても、イエスがキリストであることを受け入れることができませんでした。そうしてイエスは彼らから離れ、再び船に乗って向こう岸へと行かれました。その船の中での弟子たちとのやりとりが14節から21節に描かれています。今日の箇所にある3つ目の出来事です。この船の中でちょっとしたハプニングがありました。14節をお読みします。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、一つとパンの他は船の中に持ち合わせがなかった。弟子たちはうっかりしてパンを持ってくるのを忘れたようです。船の中にはパンが一つしかありません。大変なことになりました。向こう岸に着くまではこれでしのぐしかないわけですね。彼らは心配になってきたようです。その時イエスは彼らにこう言われました。15節にあります。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種にはくれぐれも気をつけなさい。これはどういう意味でしょうか？パン種とは、パンを膨らますために入れる古いパン生地、イースト菌のことを指します。少しのパン種を入れるだけで、パン生地全体が発酵して大きく膨らみます。そのように、全体に大きな影響、しかも悪い影響を与えるものという意味で、パリサイ人のパン種とヘロデのパン種と言っています。パリサイ人のパン種とは、形だけの行いによる信仰のことです。 律法を守り行っている自分たちは正しいと信じて、自分の行いを誇り、心は偽善で満ちていました。そして、そうできない人たちのことを裁いていました。その前に、パリサイ人たちが天からの印を求めてイエスに議論を仕掛けましたが、そんな彼らの姿のことを示しています。彼らに習わないように気をつけなさいということです。一方、ヘロデのパンダネとは、世俗主義のことを指しています。ヘロデは、ガリレアの国主としてその地方を治めていました。イエスが誕生した時にユダヤを治めていたヘロデ大王の息子です。ユダヤ人の王でありながら、ローマ帝国に迎合し、ガリレアの国主としての自分の地位を保証してもらっていました。自分の利益のためには手段を選ばないようなところがありました。マルコの6章にありますが、このヘロデは、バプテスマのヨハネが正しい人だと分かっていながら、自分のメンツを守るためにヨハネの首をはねてしまいます。自己保身のために正しいことを曲げてしまう、そんな弱さもありました。そのように、神への信仰よりもこの世のことを大事にしてしまうことです。そんな世俗主義に気をつけなさいと言っておられます。パリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネは両極端と言えるかもしれません。私たちも気をつけたいところです。あまり信仰的に熱心になりすぎて現実的なことを無視してしまったり、家族や社会に使えることを軽んじるようなことがあってはならないと思います。そのバランスを保ちながら、今私たちが置かれているところで神様を大切にしながら周りの人々に仕えていきたいと思います。さて、では弟子たちはイエスのこの言葉をどのように受け止めたでしょうか。残念ながらその意味を理解することができませんでした。16節をお読みします。すると弟子たちは自分たちがパンを持っていないことについて互いに議論し始めた。彼らはどうやら自分たちがパンを忘れたことをイエスが非難されていると勘違いしたようです。それで誰のせいでこうなったとかお互いに議論し始めました。それを見てイエスはこう言っておられます。17節と18節をお読みします。なぜパンを持っていないことについて議論しているのですか？まだわからないのですか？悟らないのですか？心を頑なにしているのですか？目があっても見えないのですか？耳があっても聞かないのですか？あなた方は覚えていないのですか？まだわからないのか、悟らないのか、心を頑なにしているのかと言って、彼らの頑なさを責めています。そして、目があっても見えないのですか、耳があっても聞かないのですかと問われました。まだわからないのか、いい加減に目を覚ましなさいと言っているようです。このところを見ると、この時のイエス様の弟子たちに対する熱い思いが感じられます。厳しい言葉のようにも聞こえますが、イエス様はそれほど弟子たちのことを思い愛しておられたということではないでしょうか。では、この時イエス様は彼らに何を伝えたかったのでしょうか。何を悟れと言っているのでしょう。それは、イエスが誰であるかということであったと思います。弟子たちはイエスと一緒に旅をしながら多くの奇跡を目の当たりにし、救いを求める人たちにイエスが寄り添う姿を見てきました。 それでも彼らはイエスが神ご自身であり、神から使わされた救い主、メシアであることがまだ分かっていませんでした。そうではなくて、奇跡を行う偉大な預言者であり、力を持ってイスラエルをローマの支配から解放してくれる王となるお方、つまり人としか見ていなかったようです。そんな彼らの姿を、目があっても見えていない、耳があっても聞いていないと言っているわけですね。そして、あの5000人の給食を思い出しなさい、4000人の給食を思い出しなさいと言っておられます。彼らはイエスと一緒にいながらも、パンがないという目の前の現実のことに心がとらわれていました。目の前のパンだけを見て、これしかない、どうしようと思い患っていました。あの給食の出来事を思い起こして、イエス様がどういうお方か分かっていれば、何の心配もいらないはずでした。イエス様が豊かに恵みを与えてくださるお方だと信じて信頼することができるからです。しかし彼らはそれができないでいました。さて、私たちはどうでしょうか。私たちはあのパリサイ人たちのようでも、この弟子たちのようでもないと言い切れるでしょうか。もしかしたらパリサイ人たちのように、いつしか自分の力に頼り、形だけの信仰になっているということもあるかもしれません。あるいは自分の中にある先入観や思い込みによって、心の耳が塞がれてイエス様の言葉が素直に聞けないでいるということはないでしょうか。また弟子たちのように、目の前の現実の問題に心を奪われて思い患い、イエス様が見えなくなっているということはないでしょうか。そんな私たちにも、イエス様は、まだ悟らないのですか、私のことが本当に分かっていますかと問いかけておられるように思います。ぜひこのことを心に留めたいと思います。今回この箇所を思い巡らしていて、パンに関連してヨハネの福音書6章51節の御言葉を思い起こしました。今週の御言葉にも挙げています。お読みします。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。これはあの5000人の給食の出来事の後、その奇跡を体験した群衆がイエスの後を追ってきた時に、彼らに対して教えられた中で言われた言葉です。人々はまたパンがもらえると期待していたようです。しかしイエスはこう言われました。亡くなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。決してなくなることのない永遠の命に至る食べ物があるというんですね。そして、私は天から下ってきた生けるパンですと言われました。イエスこそが永遠の命を与えることのできる命のパンなのだと教えています。イエスを救い主と信じる者は永遠の命を持っていると言っておられます。永遠の命とは、作り主である神様との関係が回復されて、その交わりの中に入れられて永遠に過ごすことを意味しています。それは、この世でどんなに大きな富や名誉を受けることよりも、はるかに価値のある素晴らしい恵みです。神様は、 この生けるパンであるイエス様を私たちに与えてくださいました。このイエスを信じて心に迎えなさい、命のパンを食べなさいとすべての人に求めておられます。イエスがこのことを語ったとき、これを聞いた群衆はこの言葉を信じることができませんでした。あれはヨセフの子ではないか、私たちは彼の父親と母親を知っていると言って、イエスが神であることを信じることができませんでした。また弟子たちも、これはひどい話だ、誰が聞いていられるだろうかと言って小声で文句を言ったとあります。私たちはどうでしょう。私たちはこの言葉を、その通りです、アーメンと言ってしっかりと受け止めたいと思います。そして感謝を持って、命のパンであるイエス様を心にお迎えして、一生涯イエス様を味わい続けてまいりましょう。それではお祈りをいたします。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。イエス様がどんなに奇跡を行っても、パリサイ人たちや弟子たちはイエス様が聖書に昔から予言されてきたメシアであることを信じることができないでいました。私たちもパリサイ人たちのように、自分の力に頼り高ぶってしまうようなことがあるかもしれません。また弟子たちのように、目の前のことに心がとらわれ、思い患ってイエス様から目を離し、御言葉に聞けなくなってしまうこともあるかもしれません。どうかイエス様から目を離すことのないように、そして御言葉に素直に聞き従うことができるように、私たちの心をお守りください。イエス様は分け隔てなくすべての人を憐れんでくださり、豊かに恵みを与えてくださるお方です。イエス様が私たちの本当の必要をすべて満たしてくださることを信じて感謝いたします。何よりもイエス様は生けるパンとしてこの世界に来られ、私たちのために命を捧げてくださいました。イエス様は信じる者たちに永遠の命を与えてくださいます。この素晴らしい恵みを決して忘れることのないように、いつもイエス様を見つめ味わい続けることができるように、私たちの日々の歩みを助け導いてください。今週もお一人お一人の上に神様の守りと恵みが豊かにありますように。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。